シネマアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいて、
石山です。
おい、
あの乱入したらどうなるのかなと思ってやってみたんですけど
目くらいました
、はい、
あ、僕はシネマアクティブ名古屋支部のおとげいです。よろしくお願いします。
お願いします。もうすでにあの言っていただいた石山さんと3人で今日はお届けするんですけど、
C ラジオ、金沢の石山です、はい。お願いします。
改めてありがとうございます。
多分あの、史上初、おとけさんより先に名前言った男。
確かに。
たまにね、間違えてっていうことは、なんかあったかもしれないですけど、取り直したんですからね。
そうですね。確かにあったかもしれないです、ね。
これも普通に編集されてたら悲しい。
ちょくちょく入れていけば、編集できないから。で、なんか、音でわかると思うんですけど、今日はリアルで、撮ってまして、
うん、すごいことですよね。
そうですね。
3人対面で収録させてもらってるって、
う
ん、
そうですね。
まあ、感染症対策は何も今やってない状態なんですけど、
マスターってますけど、
はい、まあ、マスターと2人でってことだね、一度。
ああ、そうですね。
一度ありましたね。はい、3人っていうのは初めてですね。
おとけさんが今回上京し、まあ舞台かな、見たいを、
そうですね。
で、はい、上京するってタイミングで、で、あの。ちょうどそのメガ、今日収録する、
メガの継承
を話したいっていう石山さんから言っていただいて、じゃあ一緒に撮ろうっていうことになりまして。
便乗しちゃった。
はい。ありがとうございます。じゃあ、問題のメガネの継承の感想を言っていきたいんですけど、この作品は2021年制作のタイ韓国合作で131分。R18 ですね。うん、現在が、ザ・メディウムみたいですね。で、監督が、パンジョン・ピサン・タナクーンっていう単位の方で、うん、制作に日本人が入ってたり、原案も日本人。
うん、
で、脚本は、あの、監督、同じ監督がやっていると。
うん、
ということですね。映画と特務の説明を読むと、チェイサー・コクソンの日本人が原案制作、ハリウッドで、ハリウッドリメイクされた心霊写真や、いるしのゴーストを手掛けたタイのバンジョン・ピサン・タナクーン監督がメガホンを取ったタイ韓国合作のホラーということですね。
うん、
じゃあこの感想を僕から言いたいんですけど。
はい、お願いします。
僕はあの、まあまあって感じですかね。
うん、
こういうタイプの作品としては。
うんうんうん、
多分、あの、まあ勝手な予想なんですけど、僕はなんかミッドサマーがすごい成功したから、こういうなんか異文化に行ってわけわかんない。まあ、今回に関してはあんまり異文化って感じじゃないですけど、
うん、
まあ、わけわかんない儀式とか伝統の巻き込まれていく話みたいなのを作ったのかなって勝手に邪推したんですけど、うん、まあ、そういうタイプの映画と、まあ、いろいろ、まあ、ウィッカーマンとかもそうでしょうけど、いろいろあると思うんですけど、まあ、その中ではなんかあんまそこまで新しさがないかなっていう気がして、そんなに怖さもあんまり僕は感じなかったんですよね。
うん、
で、昨日なんか、あの、一応これ話すことあったんで、コクソンをもう一回見直したんですけど、
なるほど、はい、
コクソンめちゃくちゃ面白くて。いや、一応その、まあ皆さんご存知のように、このコクソンの、続編というか、
うん、みたいですね。
その部分をこう広げた話にしたいということで、まあ、日本人が監督に声をかけたっていうところがあるらしいので、まあ、それの割にはなんか、コクソンの要素があんまない、最後ちょっと、まあ、ネタバレ話しますけど、あの、なんだっけ、一押しの任務が、私は信じられてなかったみたいな話するじゃないですか、そのところと。そういうところは、そのコクソンのテーマ性とちょっと近いのかもしれないけど、あんま、僕はなんか、まあ、ちょっとコクソンのネタバレはあんましない方がいいかもしれないですけど、
うん、
まあ、コクソンはやっぱ、信じる信じないとか、信心っていうのは何なのかっていうところを、描いてる作品な気がするんですね。
うん、
それは別に、キリスト教であれ、まあ、地元の宗教であれ関係なく、まあ、そういうところがあると思います。そういうところ重要で、なんですけど、今回に関してはあんまりそこが描かれてなくって、
うん、
ただ、こう巻き込まれていって怖いことがいろいろ起きるっていう風にだけに思ってしまったので、
うん、
エンタメとしては面白いんですけど、
うん、
やっぱ国村ほどの深さみたいなのがあんま感じられなかったかなというか、うんうん、やっぱその国村のファンの人って、そこの V 部分な気がするんですよね。まあ、キリスト教を下地にしてるっていうところから生じる、なんか深みというか、
うん、
だから、うん、そこはちょっと残念だったかなっていう。なんで日本人がメガホン取らなかったんだろうっていう、
うん、
なんか残念、
うん。
あとは、最近、呪詛っていう、ネットフリックスのやつも見たんですけど、
うん、
僕は同じモキュメンタリーのこの、こういう系統の怖い作品としては、僕は呪詛の方が、どっちかって面白かったというか、
うんうん、
まあ一つ大きな理由が、やっぱモキュメンタリーにする場合、なんでカメラを持ってるかっていう理由が、
そう
実現になるじゃないですか。
はいはい。
特にこういうなんか巻き込まれて、もう、ほんと生死を分け合うときに、
うん、
やっぱカメラを持ってるっていうのは、
うん、
なんかの説明が必要になるので、
うんうん、
引っかかっちゃうんですよね、見てて。
うん、
で、呪詛は、その理由が一応あるんですよ。なぜ、カメラを持つことにこだわるのかっていうところが、うん、最後、ネタバレみたいなのあるんですけど、うん、そこがちゃんと説明があるんですけど、本作でないので、うん、なんか、途中、っていうふうに思っちゃって、
うんうん。まあ、あそこまで追い詰められたら逃げ出してもいいわけですよね。カメラほっといてね。
そう、
確かにそう
です、ね。あと、まあ、ちゃんと映る画角で、なんか落としてとしてもなんかちゃんと見えるみたいなとか。
まあまあ、都合よく。
そうそうそう。でもそこが引っかかっちゃう。うん、まあそれはどのモキュメンタリーでもあり得ると思うんですけど、うん、そこがちょっと残念だったかなっていう。うん、なんか怖さが削がれるっていう感じがしちゃって。
うん
うん、あとは、まあ、ちょっと残念なところをじゃ続けて言うと、
うん、
なんか細かいところですけど、その、なんか、民か。民がその、監禁されてた、じゃないですか。
うん。
うん。
で、なんか、夜になったら出てくるみたいな。
はいはい。
画面に映ってくるんです
けど。監視カメラっぽい。
はいはいはい。
うん。
でも、他の家に、まあ、同じ家に、その、まあ、親族が住んでるんですけど、
うん、
あの状態だったら普通鍵かけないかとか思ったりとか。
そうそう
そう。まあ、しかも、まんまとやっぱ、侵入されて子供になんかされるかもしれないみたいなのがあったわけで、なんかそこら辺のその、わきの甘さというか、まあもちろんその話を進めるためにあれは必要なのかもしれないですけど、
うん、
そこまでちょっと引っかかっちゃったりする部分もあるんで、うん、だからその細かいところが、いろいろちょっと、もうちょっとちゃんとしてくれたら、もっと怖かったなっていう、残念なところではあったかなっていう。
うんうん、
あともう一点ちょっと映画の内容とはちょっとずれるんですけど、なんか、ミンが、子供と遊んでるみたいなところで、子供っぽくなっちゃうみたいな。うん、
ああ、あってましたね。
はい。気候が目立つ、初めの時ってそんな感じだったんですけど、
うん、
その時になんか子供を本当に押して、
あれね、
はい、あれちょっとやらなくていいんじゃないかなって、
ね、
うん、あの子本当に泣いてたし、
うん、そうですね、多分ね、あれね。
うん、ちょっと撮影のためにあそこまでやらなく、まあ別にそういう描写はできると思うんで、
うん、
あれはちょっと本当にかわいそうで僕はちょっと見てられなかったなっていう、
うん、
そういう見てられなさを別に求めてるっていうか、向こうも提示したいと思ってないと思うんで、
うんうん、
だからなんかもっと他の表現で子供っぽさっていうのを出してほしかったな。
そうですね。
うん。あともう一個残念なのは、やっぱミンはすごい頑張って演技してると思うんですけど、なんか全裸で生活するとかもうそこまで極端になんかしてほしかったんですよ。
監
禁されてる。
ああ
。
結局ちゃんと服着てるし、
確かに。
なんかこう知性がまだちゃんと残ってる感じもあって、
確かにそこはね、確かに。
別に全裸が見たかったわけじゃない。
まあ見たいところもありますけど、
うん、
そういう部分
も。そうですね。あそこまでやるんだったら、そうなっててもおかしくはないところはありますよね。
うん、まあ犬食べたりとか、うん、子供を、なんか、まあ誘拐っていうか、
うん、
そうですね。
そういうところは、まあ面白いっていうか、なんか怖い部分であって、それはいいと思うんですけど、
うん、
そういうのをやるんだったら、なんか、もっと驚々しい感じにしてほしかったなっていうのが。うん、残念でしたね。
なるほど。
でも全体としては別に最後は飽きなかったんで、
うん、
まあ、なんか怒りがあるとかそういう感じじゃないですけど、見て面白かったらよかったと思います、
うん
うん。はい。一応僕はこんなところにしています
。なるほど。
はい。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ次、シャムさん。
はい。松さんと結構似てて、
うん、
その、モキュメンタリーチックなところって、より、本当は視聴者、見てる方が、
はい、
その、本物の事件がこれ起きてるんだっていうのめり込み方をしてほしいからやってるわけじゃないですか。
はいはい、
劇映画と違くて。でも、それがかえって、これ、呪詛もやっぱそうなんですけど、
うん、
その、作り手の都合を 逆に意識させちゃうんですよね。
うん、
さっき言ってたみたいに画角がすごいちゃんとしてるとか、
うん、
あの妙にちゃんと撮られてたりとかするのを、なんか都合をつけるために無理やりそういうさっきみたいに借りかけなかったりとかあるんですけど、本当は劇映画でちゃんと構図もちゃんと決まってて、鍵が何かの理由で外れたりとかするのを見てる方はもう映画の文法としてカメラっていうのは存在してないっていう風にちゃんと頭で整理して、てか改変して見れるように訓練されてるから、その方が逆に意識しないんですよね。けど、それをなんかあえてカメラクルーがいるみたいな体でやるから、なんか、おい、妙にクルー多いな、みたいな。何人やられてるんだ、みたいな。
確かに、
ギャーギャー言いながらなんか逃げたりとか。うん、で、それを、このホラー映画の歴史で、POV 系のやつとかって、今までいろんな方法でそれを回避しようとして、
うん、
韓国のコンジアムって映画があるんですけど、あれは、お笑い芸人みたいにヘルメットにカメラつけて、
うん、
で、顔を撮ってるんですけど、それだったら、逃げ回って動揺してても、ちゃんと顔が撮られてるとか、ちゃんと理由付けがあったりとか。まあ、コンジアの時代はまあどうかなと思ったんですけど、
うん、
でもまあなんかそういう意味ではそういうなんか疑いみたいなものを回避してるなと思ったのでよかったなと思ってて。で、やっぱりこういう POV みたいなやつってどうしてもそういうとこが出てきちゃうから、
うん、
僕は普通に劇映画を見たいなって割と思う方なんですよね。
うん、
もう決めた構図で、ライティングもバッチリやっててとかの方が僕は好きなんで、
うん、
そういう意味ではちょっと微妙だったなと思いますね。なんかクルーがその主人公の周りについて撮ってる映画で、一番元祖がベルギーかどっかのありふれた事件っていう映画があって、多分1990年かそのあたりの作品だと思うんですけど、白黒である殺人鬼にカメラクルーがついてって、殺人鬼も結構大変なんだぜみたいなことを言ってくれて、
すごいな。
まあ結構ね、面白い映画なんですけど、割と見たくないシーンとかも割と出てくるんで、まあ、もし見れるか、なんか、機会がある方は、割と見ると面白い映画だと思うんで、多分90分くらいだと思うんですけど。で、その方式で今回も撮られてて、で、前半、途中まではね、僕結構この女神の継承良かったんですよ。
うん、
ニムっていう女性がいて、
うん、
祈祷師をやってて、うん、バヤンでしたっけ、女神が。
はい、
まあ、山岳信仰的な感じで祀られてる女神様がいて、うんで、それがなんか嘘っぽいとかは僕どうでもいいんですよ。
うん、
なんか、それはもういるって体で見てるから、
うん、
こっちもいいんですけど、それで、その、バヤンってのがいて、その、どうも民に何か取り付いてるらしいってことでいろいろ調べていく、うん。そのリサーチしていく過程とかはミステリー自体で本当に面白いなと思ってたし、それで、一回勘違いして、民に取り付いてるのがどうも、まあ死んだお兄さんだってことになって、
はい
木の下でお祈りするじゃないですか、
うん、
何が原因かを見つけたり、
うん、
あのくだりとかはディティールもちゃんと撮られてて、
うん、
すっごい面白いし、うん、絵も面白かったし、うん、すごいいいシーンだなと思ったんだけど、そのニムが、まあこれネタバレなんですけど、途中で退場しちゃうじゃないですか、
はい、
あのあたりからね、どうも怪しくなってきて、
うん、
最後のそのドタバタのあたりとかは、ほんとくだらねえなと思って見てて。なんかもう全然、あれね、僕嬉しくないドタバタ系ですね。あんなんだったらもう、ほんと作んなくていいなと思っちゃった感じだったんで、もっと僕ホラーだとザンエっていう映画がすごく好きで、とにかく、ホラーはホラーなんだけど、何か筋道があって、それを解明していくっていうメカニズムを描くのは、怖いながらも興味をそそられるんで、すごく、見たくなる、ぐいぐい引っ張られるところがあると思うんですね。だそれが今回結構途中まではあったんで、非常に面白かったなと思ってますから、その最後の結局なんかどうでもいいようなホラーになっちゃったのはかなり残念だったですね。結構だからその廃工場みたいなところとか行って、ディティールとかはすごいいいなと思ったし、なんかよくできてるなと思ったんですけど、もうあそこもうちょっとって感じだったなと思ってて、チェイサーとコクソンと両方ともナホンジン監督の作品で、僕、今まで見たことなかったんで、コクソンはね、ちょうど、たまたま見てて、
うん、
で、今回のためにチェイサーも、見て、うん、ある方もすごい、押してくる映画だったんで、
うん、
あの方が、この間、散々引っ掛けましたから、まだベテランが見れてないんですけど、はい、まあいいんですけど、その、チェイサーを見た時と、コクソンを見た時の、 感想と結構似てて、なんかね、なんでこんなことが起きるんだろうみたいなのが画面の中で起きてた時に、その理由は、リアルじゃなくていいんですけど、ちゃんと道理が通っててほしいんですよね。例えば子供を誘拐してったのは、なんでなのかとか、ただ単に映画の中で、そういうサスペンスが欲しいから、っていう、なんかこう、いろんなサスペンスの状況を過剰書きにしてって、監督が、あ、これやろう、これやろう、これやろうって言ってる感じがすごくするんですよ。だから、すごく作劇っぽい感じがしてて、そこがね、ちょっとやっぱ残念。チェイサーも国葬もちょっとそういうとこはあるんですよね。だからなんか、すごく大木があって、で、枝とかがあって、葉っぱがあって、お花が咲いてるじゃないですか。それを見て、綺麗だなと思うんだけど、その背後に、よく見えないんだけど、大木がちゃんとあってほしいんですよ。で、枝があってほしいんですよ。なんだけど、この枝は、そのお花ばっかりがあるだけで、なんか、めくらましな感じがするしたなと思って、ちょっと残念だった。とこはあります。でも、見どころはすごくいっぱいあったと思うんで、見て損はない映画だなとは思いました。っていう感じですね。
そう納得する感じです。いや、さすがに。
声のボリュームってこれ大丈夫なんですかね？
多分大丈夫です
。大丈夫。はい。声大きすぎる？
多分調整できるんで。
そうですか。すいません。
はい、いやいや、全然。大きい方がいいですよね。
大きい方が、まあ、大きすぎるとあれですけど、まあ、大丈夫。全然大丈夫です。
小さすぎると多分、雑音と、
ね、あ、そうか、そうか、切り替えられる。
まあ、大きすぎて割れてるってことはないってこと
で、はい、
大丈夫です。
すいません、はい。お願いします、じゃあ。
はい、ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、
おとけさん、お願いします。
は、今回3番目で話したいっていうか、2番目か3番目かで、ね、お願いしますっていうふうに言ったんですけど、
はい、
っていうのは、まあ、あんまり面白くなかったんでっていう。
ツイッターに書いてました、
ね、そうですね、書いてありましたけどね。はい。感想だったので、後半の方がいいかなと思ったんですけど、
はい、
なので、実はお二人とももうちょっと褒められるかなとは思ってたんですけど、意外とそうでもなかった。
はい。大体一緒ですよ。
何番でもよかったかなって思うんですけど。はい。で、まずこの、題名なんですけど、まあ、本題は女神の継承っていうことで、うん、で、現代はザ・ミディアムですか。
うん。メディウム。
メディウム。
うん。どういう意味なんですかね。
まあ、中間とか真ん中っていう意味で、多分、あと媒介者とか、要は、
あ、なるほどね。
巫女みたいな意味だと思うんですね。はい、はい。そうすると、まあ、間違ってないんですけど、この、女神の継承っていうのは、やっぱりどうしてもヘレレタリー継承につなげようとしてるのかなとか、ちょっと思ったりとか。
あ、
まあ、継承の意味は、まあ確かにね、継承の話だったんで、間違っては全然ないと思いますけど、はい。うん、っていうのはちょっと、思ってしまいましたけど、うん、で、全体的な感想としては、すごい雰囲気は良かったなっていう感じはするんですよね。うん、なんですけど、まあ、一言で、感想を言ってしまえばつまらなかったっていう感想になっちゃうんですよね、結局ね。で、まあでもいいとこもあって、まあ、いいとこ多めに話そうかなと思いますけども、まあ、まあ儀式的なシーンとかはやっぱりすごい良かったなと思いますし、そこはやっぱり見どころだと思いますし、監督とかのメイキング映像とかインタビューとかもちょっと見たんですけど、昨日。やっぱり儀式には、に最大の力を入れてたみたいで、やっぱり。かなりリサーチとかして、うん、で、その小道具というか、まあ、最後にみんなで祈祷する、儀式する場所も、うん、多分あれも、もともとどれぐらいのものかわからないんですけど、結構セットっぽいみたいで、
うん、
あれもでもなんかすごく僕はリアルに見ましたし、
うんうん、
細かいものとかも、
はいはい、
いっぱいいろんなものが置いてありましたけど。
ああいうの面白いですよね、見てるだけで。
あれはあれでやっぱり雰囲気あってすごい怖いなっていうのは、だからそこはすごい良かったなって思いましたね。で、まあ、序盤から話をすると、最初のやっぱり、まあ、タイっていうのはあんまり、どっちかというと我々は、何でしょう。
馴染み
がないというか、うんうん、そんなにタイ映画を見るってことはあんまりないですけど、まあ、強いて言えば、最近見たのでアプチャッポン監督のメモリアですかね。
うん
うん、あれは、なんか、最後の方かな、最後の方ですよね、タイかどっか行くの。よく山奥行ってみたいな話で終わるじゃないですか、最後。
うんうん、あれはコロンビアの話じゃないですか。
あ、コロンビアでしたっけ。
なんかそんなのでした
っけ。あ、じゃあタイじゃないのか。
ガーネットバタイですよね。
うん。でもなんか、こう、山奥に行くっていう感じとか、じめっとした感じはすごい、なんか似たような雰囲気はちょっと感じたんですけど、うん、だから僕は勝手に、あれはタイだと思ってしまったんですけど、今。
でも僕、ちょっと話入って申し訳ないですけど、はいはい、いや、僕も予告編見るとき、なんか、 メモリアっぽい話っていうか、もっとアート映画っぽい印象を持ってたんですね。
はいはい、
なんか、あの、予告のそのナレーションとかも、
うん、
なんだっけ、国村淳さんがやってたんで、うんうん、なんか、もうちょっとアートっぽいのかなって言ったら全然違ったんで、うん、印象が全然違う言い方だなって。
そうですね、確かに。だからそういう雰囲気とか、その、土着の宗教的なものとかの描かれ方はすごい良かったなっていうふうに思いましたね。あの、まあ、なんだろう。ものすごい田舎臭い感じの場所から始まって、で、バヤンっていうのの話になって、で、ニムっていう人が出てきて、
うん、
その、なんて言ったかな。まあ、巫女みたいなことですね、要するにその、うんうん。女性に、しかも世襲でこう受け継がれてるもんだよ、みたいなね、話だったんですが、うんうん、その辺がすごいインチキ臭いというか、
うん、
それっぽいなっていう感じとか、あとまあ、タイはそうなんでしょうけど、その、万物に神が宿るみたいな話がね、最初に出てきたりして、はいはい、山とか川にも、
う
ん。まあそれはちょっと日本に近い
もの。そうですね、人口
そうですね、
に近いものです
ね。ありますよね。ああ、なるほどなと思いながら。で、まああとはやっぱり、そのさっきもちょっと言ったんですけど、その儀式のことはやっぱり、本物の人たちに結構リサーチしたらしいんですけど、うん、なんかそれぞれ、やっぱり言うことが違うらしくて。
ああ、なるほどね。
だから、どれが本当なのかよくわからなかったみたいなこと監督に言ってましたけど。
うちの味噌汁はこれだみたいな。
だから、今回もその映画の中でも、結構いろんな儀式が。
あ、出てきますね。
儀式それぞれいつも一緒じゃなくて、なんかそれぞれ違うじゃないですか。
なんかほとんど同じなのに、こっちはインチキだみたいなのも出てきます
よね。いや、どこが違うのかなって思いながら見てたんですけど、その辺はすごいなんか本物っぽいし、面白かったなっていうところですよね。うん、まあなんか、例えば、それこそさっき石山さん言われたお兄さんのマックスの霊を呼び出すというか、なんか、突き止めるためにね、木の下行ってみたいなとこありましたけど、はいはいはい、ニムのなんか、儀式のやり方はなんか卵を割るんですよね。
あ、やってましたね。
卵をね。
何個割った
んですか？一周して卵を割るみたいな。なんだこれとか思いながら見てたんですけど、あの卵は食べないのかなとかね、思ってたよね。
スタッフが美味しくいただいたら食べない
ですね。なんか、割るたびに、あれ、卵捨てちゃうのかなとか思って。
思います、
ね。飲み込むのかなとか思ってたんですけど、なんか、そんなことが気になってしまいましたけど、あれは面白かったですし、やっぱり一番最後の、やっぱり、たくさんの人が集まってやる、
はいはいはい、
儀式みたいなのは、やっぱり、うん、あれはちょっと圧巻だったっていう感じはありましたね。うん、あれも準備はすごい大変でしょうし、撮影もすごい大変だったなと思いますけど、僕はあれを、法案の来るっていうのの、うん、みんなで祈祷するシーン
も。あれ面白かったです
ね。祈祷対決。
そうそう。あれもちょっと思い出したり
し
ますね、
うんうん。
まあ、あれはあれで、その、シーンとしてはすごい面白かったですよね。で、これもインタビューでちょっと言われてたんですけど、撮影後に、まあ、今回いろんなエキストラの人がたくさんいたみたいなんですけど、
うんうん、
まあ、バヤンの像があるじゃないですか。
はいはいはい。
あれに手を合わせる人が結構いたらしくて。
あ、そのスタッフでってこと？あ、キャストで。
エキストラで、ね。だから地元の人たちを使ってるみたいですけど、
はいはいはい、
もちろん映画の撮影って分かってるし、
うんうん、
作り物の、像っていうのも分かってるし、うんうん、まあ、作った神様だっていうの分かってるんですけど、うんうん、終わってから、手を合わせる人がいたらしい。
でも気持ちは分かる気がしますけど、ね、
結構だから、
なんか撮影業界って、あ、僕撮影の仕事してるんですけど、
はいはい、
やっぱね、みんなそんなことあるわけないと思いながらも、どっかちょっと、
うんうん、
なんか声が失礼に当たるんじゃないかとか、そういう、
はいはい、
なんて言うんだろう、ちょっと新鮮な場所で撮影すること結構あるんですけど、割とみんなちゃんとします。
なるほど。
うん、
そういうのも、すごい面白いなと思いましたし、そこまでやっぱりみんな結構、本格的にやってたんだなっていうところは、
はい
うん、楽器とか、で、途中に出てくる、なんか洞窟を抜けて、あの像があるんですよね。
ああ、そうですね。
あそこでなんか踊りしてたりとか、
はいはいはい、
なんかいろいろしてましたけど、あれもなんかやっぱこだわりがあったみたいで。
うん。でしょうね。生半可なこと
は。あれ、本してない。本当にああいう場所があるのかなと僕は思ってたぐらいなんで。
あってもおかしくないんじゃないですか。
うんうん、
だって沖縄だってね、ユタの人とかやってるわけですけど、ほぼ同じような感じなわけでしょ、う
ん。その辺のなんか本物か嘘かみたいなところは、うんまあ、モキュメンタリーとしては成功してるんだなっていうのはすごい思いましたね。うんうんうん、あと、キャストのところで言うと、やっぱり結構ね、まあ、女性が中心なんですけど、
うん、
基本的には。でも、まあ、脇役として、おっさんが何人か出てくるんですけど、
はいはいはい、
このおっさんたちが、実に、うさんくさいというか。
みんないい感じでした
よ。すごいいい感じで。お兄さんかな、まうん、
長男みたいな。
長男ですね。マニーって言うんですね。マニー役の、八坂 チャイソーンっていうのとか、あと、祈祷師のね、はい、知り合いとして出てくる、はい、あのおっさんもすごいうさんくさいんですけど、サンティっていう人ですね。
はいはいはい。
分身ナークプーって人ですね。あの辺の人たちがすごい良かったですよね。
いや、女性陣も良かったです。
女性陣もちろん良かったですけど、うん。だからやっぱりこの、どれぐらいあの人たちが俳優としてね、向こうで有名なのか僕らはわからないんですけど、
犬役の人は舞台で結構有名
な人なんですね。うん、あなんですね、うん。まあ彼女はね、まあ、まあすごい女優というか、
抜群の
綺麗だから、
ね。安静感ですね。
うんうんうん、はい、その辺も良かったなんですね。あとここからも気になった点なんですけど、もう大体皆さんと同じですけども、
はい、
うん、やっぱり後半やっぱり黒いなっていうのをやっぱ感じましたね、
うん。
つまりその、ホラー演出が多くなってきてからが、あんまりね、僕バラエティーが少ないなと思ってしまったんで。
ああ、その、バリエーション
ですね。バリエーションですね、うんうん。だから、例えばね、その、民役の人はやっぱり、まあこれあるあるですけど、まあ白目になるとか。で、今回はなんかその何かが取り付いてるってことで、まあ、まあ終始僕は犬に見えたんですけど、
ああ、ね、動きがね。
動きとか、はいはい、まあ、要は獣の動き。
そうですよね、うん。
だからなんかいろんなものが取り付いてると言いつつ、まあまあ子供に戻ったりみたいなところも一応ありましたけど、なんか後半はもう常にずっと犬みたいに見えて、
うんうん、
で、他の人も取り付かれるとなんかやっぱり犬みたいになって人を襲うみたいな感じだったじゃないですか。うんうん、なんかこれからずっと一緒だなと思って、
基本的
には。まあ、それはそれでその獣っぽさはすごくリアルさはあったんですけど、ちょっとなんかずっと一緒だなっていうのが後半。
もっとちゃんとやってほしいなと思いますよ、
ね、うん。みんな一緒じゃんって思いながら、うん、見てましたね。あとは、その、ミンがなんか途中がすごい淫乱になるんですよね。
なりました
ね。うん、それの理由もよくわからない
んですけど。いや、ないんですよね、それが。
まあ、獣だからって言われればそうなんですけど。どうなのかな、なんか、脱がせたかっただけなのかなみたいなところがちょっとあったりとか、
ね。子供っぽいっていうこともあったわけじゃないですか、初めは。
そうですね。
子供に戻ってるって言ってたわけだから、うん、それとなんかまたちょっと違いますもんね。
う
ん、
だからその場その場で、こうしたら面白いんじゃないか感がすごいですよね。
うんうんうん、
一貫した何かがないんですよ。
そうなんですよね。
確かに、
うん。なんかね、脱いだ割には損してる気がするっていうのがありましたね。そう。あと、このマーさんがおっしゃったように、まあ、石山さんも言われたんですけど、やっぱり謎が謎のままってとやっぱり気になるなってことがありますよね。うん、
なんか一回、その、祈祷師の任務が、なんか、分かった的な感じで言うじゃないですか。
はいはいはい。
あれは違うみたいな。
うん、マックスじゃない。アニメマックスではなかった。
そうそう、うん、で、だから、種明かししてくれるんかなと僕思ってたんですよ。
うん。
結局何も教えてくれないまま死んでいくから。
一応の工場に向かってって、どうもその、一族の、あの、旦那さん側の一族の方の、に何か理由があってっていうことになったじゃないですか。うん、
はい、
で、その、まあ、虐げられた人たちの、まあ、呪いじゃないかみたいなことがあそこ言ったでしょ
う。うん、火事になったんですよ、
ね。火事になったんですよ、工場。一応、それが一応、なんていうか、まあ、主犯というか、で、それに動物霊みたいなのが寄ってきてて、みたいな、
うん。なんかあそこに集まるみたいな、
ね。ことなんでしょうね、きっとね。
なんですけど、民に、なぜ民になのかっていうのはあんまりよくわからない。
そうですね。バイアンだったらそれは道理が通ってるわけじゃないですか。あの一族の、あの、お姉さんでしたっけ、妹でしたっけ、はい、あの人が拒否したから、任務に来て、
うん、
で、その後継者ってことで、一応民
になった
って。なったってことだから、道理通ってるけど、でも結局バイアンじゃなかったわけだから、
うん、
だとしたらなんでよっていう話。
そうですね。
だからその、旦那さんの、あれの、なんか悪霊みたいのが、民に行っちゃったんでしょうね。
うん、結局最後は、何か取り付いてたもの、VS バヤンみたいになったんですかね、あれは。
いや、バヤンはだから、
バヤンはあの、
あんまり絡んでないんですよ
ね。お姉さんにでも乗り移ったんですかね、
あれは。あれはでも嘘でしょ、多分。
そう。
うん。
よくわかんないですよね。
わかんないです。
しかも首切り落とされてたじゃないですか、バヤン
の像。バヤンの像がね。
もし戦ってるとしたら負けてるってことじゃないですか。
確かに。
そら。だからあれは誰がやったのかみたいなのは、割とチューブラリン、あのショッキングの絵が欲しかっただけみたいな気がすごくするんですよね。
確かにね。うん、だからちょっとよくわからない点が多かったなっていうところですよね。うん、
いや、その理路整然としてたら面白いかってことはないんですけど、
うんうん、
またそれは多分違うと思うんだけど、はい、なんかね、こう推理したくなる何かが欲しいんですよね、うんうん。このままだと別にどうでもいいって感じがしちゃうんですよ、すごく。うんうん、
そうです。それがね、とにかく後半に畳みかけられるんでね。もういいよっていう感じにちょっとなっち
ゃうんですね。うん、POV 特有の、あの、後ろ、向こうも立ってる人物 はもういいよって感じさせる。必ずありますよね。
ありますね。
呪詛でもあったし、ゆっくり振り向いてビャーって走ってくるみたいな、もう本当に二度と見たくないです。
確かに、絶対あるな。
あとね、やっぱマスさんおっしゃったね、赤ちゃんね。
赤ちゃん
ね。なんで一緒に住んでんだって思いますよね。住んでんだったら鍵かけろよって思います
けど。危機感感じてくださいよっていう。
途中まで赤ちゃんいること知らなかったんです、僕は。
ああ。
結構途中で、最初の出てくる。
話では出てきた。
話で出てくる。うん。生まれたばっかりなので。
そうそう。ね、
そこもおるやん。
うん。
めっちゃ危険やん。
おかしいやん。思いましたね。はい。そんな感じですかね。
はい、ありがとうございます。
あと実は僕はコックさん見ようかなと思ったんですけど、
うん、
あえて見ないで今日話した方がいいかなと思って、まだ見てますね。
はい。コックさんは見てもいいと思いますけど、うん、僕はね、コックさんのね、手放しでは絶賛ではないんです
よ。
やっぱりね、同じ感想が残るんですよ。
あ
この女神と、
うん。
出来はいいと思いますけど、でもやっぱなんか知らない国の、もうタイとか韓国とか知らない国じゃないですけど、
うん、
田舎まで行っちゃうと、やっぱ我々には、
うん、
あんまりわからないじゃないですか、うん。そこだったらなんか変なことがあっておかしくないなって思わせてくれるところはすごく刺激があっていいなと思うんですよ。それこそミッドサマーみたいに北欧に行ったらあんなことあるかもしれない。
うん、
実際じゃないとわかってるけど、あってもおかしくねえなっていうところが一番いいわけです。塩梅として。だからタイもバンコクとかじゃなくて、東北部のイサンっていうところだったらなんかあってもおかしくねえみたいな。
うん、
本当はねえんだろうけど、うん、なんかそう思わせてくれる何かがあるから、うん、すごくそれは上手にできてるなと思うから。
昔のなんとか探検隊みたいな、
ね。はい、川口探検隊みたいなね。子供心に真剣に見れるものですね。
うん、
そういうとこはいいかなと思うんですけどね。これだから、名はどのくらい関わってるんですかね、制作総指揮といって。
どうなんですかね。
現場にいて口出ししたのかなとか、こういう風にした方がいいよとか、
うん、
いろいろやったんですかね。
うん、
すごい仲感があって、
すごいな。
だから本当チェイサーとコクソン見た後の感想と本当一緒なんですよ、今回の。だから、長監督じゃねえのってちょっと思っちゃうぐらい、このバンジョンさんの存在感がなんかあんまり。
うん、現場で指示したのは監督
演出ですよね。
うん。なんかね、もう、日本人めっちゃ少ないですよね、作ってる。
ああ、そう
ですね。4本ですか、
うん、有名な割には。
うん、すごいですね。
まだ若いですもんね、だってね。
多分。
だから、コクソンのファンジョンミの下り、
はい、
もう激面白いですもん
ね、あそこ。そうですね。
でもだからつってあれを2時間見てたらやっぱり面白くないと思うし、
うん、
なんかやっぱ背景がないとダメ。表だけじゃなくて、
うん。
そこがやっぱ映画の面白そうだなと思うし。
お父さん計算的にはラブランスさんの特集の日本人の回があった。
うんうん。
そっか。
余計、コクソン見たい
って。そうですね。
うん他に何かありますか？
人間側に一人だけでもいいから優秀な人が欲しかったですね。任務も優秀なんだけど、あまりにも全員無能だと、見てる子はやっぱちょっとイライラしてくる。
そう、石山さんがおっしゃったその任務が死んでからグダグダっていうのは本当分かって。
全員バカだから。
いや、彼女すごいいいキャラでしたもんね。
一人はね、訳を知ってる人が欲しいんですよ。
うんうん、
それは、見てる方も訳分かんないわけだから、
うん、
誰かについていきたいっていう気持ちが出てくるんですよ、うん、見てる方は。でも全員バカだと誰にもついていけなくて、
うん、
結局どうでもよくなっちゃう。一、うん、人訳知ってる人がいれば、この人の言動を見てれば何か明かされるんだろうって思って視聴者は見るから、
うん、
そういう人がね、やっぱ一人欲しいんですよ。でもその人が途中退場しちゃうと、もうダメ。
うん、今すごいびっくりしましたね。ここで
退場
って。そうそう。しかもなんか、あ、もうやめたみたいな。本当にそんなにいるのかなみたいなこと言い出してた。あなたがっていうの。
だから、進行を捨てた途端に、呪いのフィードバックみたいなの来たんですよね。で、彼女の持ってたものに虫が湧いてたじゃないですか。なんか、そういうなんかこう、ちょっとある。
びっくりしましたね。
僕なんか、ああいうおばさんで、すごい強そうな人、すごいキャラとして。
わかります、
わかります。アキラに出てくる。
ああ、ミヤコね。
わかる。すごい好きで。
そうそうそう。ああいうなんか、こっちはわかんねえけど、ちゃんとわかってる人。
うん。
ミヤコもそうじゃないですか。
はい。
説明してくれるのをこっちは理解して待ってる
みたいな。あ、おばさんなん
ですか？ミヤコ？おじさんだと思ってました？
いやいや、ちょっと、アキラ出てくるんですよ、ね。
ミヤコのことですよね。
あの、すごく硬い人。
硬い？
黒柳徹子さんみたいな。頭
ああ、そうそうそうそう。
黒眼鏡。
ああ、わかりました、わかりました。ちょっと違う
人も勘違い
しました。
あのね、映画版の宮古の声、おじさんが当ててるから、 勘違いしてる人結構いる。
そうなんですか。
そうでもない
です。そうなんですか。
そうそうそう。そう、まあ、ほとんど出てこないですけどね。一言二言し
か
した
ら。まあ、確かにね、おじさんにも
見えなく
見えなくもないですね。確かに。うん、はいはい。
全然違う話
です。いや、違う話です。だから、来るで言うと、柴田さん。
ああ。B バッターですね。
一番強そうな感じ
です
よね。
来るはね、そういうディティールがいいんですよ、いちいち。あの、虫の出具合とかも、あの、良くて。ジュソも、虫がちょっと出てくるじゃないですか。だからなんかね、虫って、やっぱりちょっとああいう邪悪なものから、なんか出てくるでしょうね、ああいうふうな。意味はわかんないですけど、芋虫みたいなやつが、ちょっと出てくる。
気持ち悪いっていうの。
気持ち悪さ、嫌悪感もあるし、なんか呪いに使うんじゃないかなって気がするんですよね。まあ、そのとこにいるわけねえのにいるっていうびっくりもあるし。
同じ形状のものがいっぱいいるっていう。
気持ち悪いですね。
は
い、その、振り向く、向こう側を向いて立ってる人、必ず出てくるってさっき話した、はい、しましたけど、
はい、
一番好きなのは、やっぱブレアウィッチなんですよ、僕。
うん、
ブレアウィッチってこういうモキュメンタリーの、まあ、割と大々的にあった、みんなの記憶の中にある、割と初期の頃のやつじゃないですか。はい、だからね、あんまその頃は、そういう不自然さとかは感じずに、こういうの誰か撮ったのかもっていう、ちょっと怖さがあって、で、やりすぎなくて、結構好きだったんですけど、まあ、割とひどいなと思ったら、グレーブエンカウンターズっていう、アメリカの幽霊のドキュメンタリー番組を作ってる体で、病院だかどっかにみんなで一晩過ごそうみたいなやつなんですけど、面白いっちゃ面白いんですけど、まあ割とひどいです。でもすごい人気あったみたいで、続編がいっぱい作られてますから、
ね。
僕はもう一個しかいなくていいかなと思います。なんか結構研究すると面白いかもしれません。モキュメンタリー、BOV、あとファウンドフッテージ系、特集とかやったら、あの、不思議ラジオ金座で特集やったら面白いかな
と思います。結構ありますもんね。
結構ありますよ。なんかね、どっかで、時代遅れなくなくなるかなと思ったんですけど、手を変え、品を変え結構残り続けてて、
確かにそうですね、
やっぱ今は YouTube とかやる人がいるから、その YouTube の配信者が行ってみました、まあ、ジュもそうだったじゃないですか、ジュじゃなくて、ジュソ、
はい、
そういう手が通用するようになって、またちょっと息吹き返したかな、みたいな。あの、なんだっけ、超能力のクロニクルみたいなやつあったじゃないですか。
はい、
ちょっと POV の超能力ものなんですけど、あれも当時、その、携帯でみんなが映像を撮り出したりとかした頃で、その携帯使って撮った映像を、ぽく撮ってるシーンとかがあって、あれは結構うまいなと思うんですけどね。
じゃあ、低予算でやれる、できたりっていう。
ありますよね。
そうですね。なんか今回、やっぱ、おとぎさんも言ってましたけど、こう、技術が結構あるじゃないですか。
はいはいはい。
石山さん的にその、いろいろこう、感じるとこあるのかなと思ったんですけど。
だから、僕たちはタイの、その、イサーンっていうところの、家の中のリアルは、わからないけど、こういう感じなんだろうなっていうのをすごく思わせるのはすごく良かったし、あと、ミンの部屋で、あの、ニムが、なんかあんじゃないかって探し回って、クローゼットの中に呪いの呪物があったりです、
はいはい、
あれとかはすっごいいいなと思ってて、あるじゃん、ほら、みたいな。で、僕らはそれが何なのかわかんないけど、とにかく良くないもんなんてのはすごいわかるし、なんか、
ウコンがあった。
ウコンがありました
。ウコン、そういうもんなんだな。なんか、ニンニク的なものなんだな。
あれ、ウコンでしたっけ？
いや、確かウコンって言った、まあ、なんかね、あの、
まあ、うちらからするとね、あの、二日酔い防止みたいな感じで、まあ、なんか、調味料とか、あれなんですかね。あとなんか、あの、市役所とか、出てくるじゃないですか。
はい、
あれとかは、なんか、普通に現代的で普通に良かったと思うし、で、まあ、なんつっても、あの、廃工場の汚し具合としては、ちょっとやりすぎ感あると思うけど、まあ、おどろおどろしさ出せるし、あの、POV だと結構やっぱラフに振り回したりとかするから、どこが映るか分かんないじゃないですか。普通のキメキメの映画だったら、もう、撮る方向は、ちゃんと決まってて、撮る方向以外の背景、自分のカメラの裏側ですよね。カメラマンの背中側の方は、あの、セットなくてもいいわけですよ、本当は。だから、もう決まった構図で撮るから、決まった飾りがちゃんとできるんですよ。だから、ちゃんとバッチリ決められた、決まった、あの、技術を作れるんですけど、ああいう風にラフに振り回されるとどこが映るか分かんないから全部作んなきゃいけないでしょ。で、だから映画的なマジックが割と使いにくくなるんで、割とね、ちょっと雑な飾りに感じる部分も多少あるかなって気がします。あとね、ちょっとやっぱり廃工場何年経ってもあんなにならないと思うんで、
あ、そう
まあでも呪いが
あったのかなって気がするけ
ど。ものすごい木が、
すっごい、
あ、
年月が経った、すすとかね。まあ、あれはだから火事があったからすすが置いてるんですけどね。ドロドロドロドロしたのがついてて。あの、ギジェルモ・デル・トロ監督の、あの、クリムゾン・ピークって映画があって、うん、割と評判悪い映画なんですけど、僕大好きで、うん、あれのお屋敷も、めちゃくちゃドロドロしてるんですよ、うん。どうしてこんなドロドロしてんだみたいな理由わかんないんですけど、なんかいいんですよ、ね。その、だから話の中に、なんかわかんないけど面白いっていう感じがあれば、うん、同じものでも良くなるんだけど、うん、今回のだとちょっとなんか意味わかんなくて、うん、これ際どいですよ。だから個人の、あの、感じ方によるんで、うん、定義はないですけど、まあ、あのぐらいやりすぎてもいいのか、工場。うん、ラストの大舞台だし。
うん、まあ、怖いなとかいう感じは伝わってきますね、
うん、あの最後のドタバタも、任務も交えて、うん、もうちょっと考えて、うん、期間もたくさん設けて、がっつり撮影したら、もうちょっと良かったかなって気がします。うん、そこから劇映画になってもいいし。
うん、確かに。
ね。全部やっぱ、モキュメンタリーだと、やっぱ見てる方厳しいですね。しかも134分でよ、今回。90分でいいですね。
うん、こういう映画は。系統の映画は、130分はないですよね、確かに。うん、
ちょっとそんな気がしましたね、うん、技術的には。
技術、すごい面白いですね。全然思わなかった。周りのやつ映るからっていうの、確かに。
ああ、そうなんですね。
全然気づかなかったです。なんか、石山さんみたいに、プロが映画見たら、なんか、そういう風に、冷静になっちゃって面白くないみたいにならないですか？
なります。だから、よくこの話になるんですけど、だから逆、だからこそ撮影のマジックが感じられる映画がすごく好きで、うん、例えばあの、1917とか、
はい、
あの、サム・メンデス監督の、はい、あれはすごく技巧的な映画じゃないですか。はい、その撮影の、その、手法と、撮影のそのプロセスがものすごく面白くて、うん、で、できてる絵にももちろん反映されてるんですけど、ストーリーそのもので言うと、そんなにあの目新しいものがないので、ストーリー重視で見る人にとっては、それほど面白い映画じゃないんだけど、僕から見ると、その撮影のプロセスが面白いので、あの、面白く見えるし、それによってストーリーもすごくよく見えてくるっていうのがあるんですよね。人によって本当違う映画かなと思うんですけど、見方によって結構面白くない、なくなったりとかももちろんあると思うんですけど、いろんな映画、だから、つまんない映画はつまんないんですけど、見方によって面白くなる映画ってのは確実にあるかなと思います。
それなんかすごいわかりました。なんか、例えば僕とかおとぎさん理系じゃないですか。うんうん、ある技術ができたとして、ね、で、その技術自身はまあすごかったりすごくなかったりするんですけど、そこに至るまでの工夫みたいなのを知ってると、ここがいかにすごいかっていうのがわかるみたいな、ちょっと近いのかなっていう、なんか。
そういう方ってインターステラーとかどうなんですか？いろいろ邪魔してくる。
いやいや、素晴らしいと思う。
まあ、宇宙物理だと、まあ、ちょっと話変わってくるか
もしれない。あれは大好きですよね。
なるほどね。
だから、まあ、別に専門家っていうわけではないんですけど、
はいはいはい、
でも、僕の知識で言うと、全然こう、矛盾とかないですし、うん、よく考えられてるし。
大した知識もない人が、これ突っ込みどころ満載っていう意見、ムカつきません？
ああ、確かに。確かにね。まあ、場合によってはそうですね。確かに。
あと全然関係ないですけど、突っ込みどころに対して満載っていう日本語がすごい嫌いで、僕。
ああ。
どっから始まったんですかね、その言葉。でも今みんな突っ込みどころって言ったら必ず満載ってついちゃうのが、めちゃくちゃ嫌いです、ね。
気をつけよう。
関係ないですけど、
ね。じゃあ。そんなところで
全然関係ない話しちゃった。
いやいや、面白いです。じゃあ今日は、女神の継承について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。